今週はヨハネの手紙1の第3章11節から18節を朗読いたします。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へ移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。以上です。今週から再びですね、このヨハネの手紙1に戻りまして、ご一緒にこの礼拝でですね、読み進めていきたいと思います。ヨハネはこの手紙のこの第3章からですね、キリストを信じる信仰によって救われて神の子とされた者にそのふさわしい歩みということについて語ってるんですね。神の子にふさわしい歩み。はじめにヨハネはこれすでに学んだところですけど、2節のところで、神の子とされた私たちは御子イエス様に似たものと変えられるんだってね、言いました。私たちは皆やがてイエス様に似たもの、イエス様とそっくりのものに作り変えられる。これはクリスチャンにとっては大きなその希望の約束と言っていいんじゃないかと思いますね。ここにいるみんながイエス様のように作り変えられる日が来る。そして次にヨハネはその神の子とされた者たちの特徴について語るんですね。でその一つはすでに学びましたが、6節で御子のうちにいる人は皆罪を犯しませんって書いてあったんですよね。罪を犯しません。神の子は罪の支配から解放されているので、御子イエス様が清いお方であるように自分自身も清い生活を送るようになるということですね。同じことはヨハネは9節でもこう言ってますね。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからですと。面白いですね。神の種、これ何だったか覚えてますか皆さん。御言葉と聖霊でしたよね、それによって私たちは罪を犯さないようになって犯さないように生きることができるんだ。その導きと助けでね、そうヨハネははっきり言ってるわけですね。そして今回学ぶものはそれに続くところですけど、神の子としての2つ目の特徴なんです。2つ目の特徴、それは互いに愛し合う、まあ一言で言えば兄弟愛であるとヨハネははっきり述べてるんですね。14節にこうあります。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままですとね。自分が死から命へ移った、つまり救われた、そして神の子とされたってことは何によってわかるか、兄弟を愛するようになっていることによってわかるんだってことですよね。でこの兄弟愛については一番最初の11節でね、ヨハネはこう言ってますよね。なぜなら互いに愛し合うこと、まあ兄弟愛ですね、これがあなた方の初めから聞いている教えだと、このなぜならっていうのは当然この前の10節を受けて、なぜならと言ってるわけですが、10節のところもちょっと戻ってみますが、10節、3章10節、神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。ヨハネはっきり言ってますよね。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかだって。何をもって区別するのか。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様ですとありますよね。正しい生活をしない者、自分の兄弟を愛さない者、それが悪魔の子たちだってヨハネ言ってるんですよね。裏を返せば、自分の兄弟を愛する者、それが神の子たちであって、それこそが正しい生活なんだとヨハネは はっきり言っているわけですね。そしてその10節を受けて11節で、なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからですってヨハネは言っているということですね。この節で教えって訳されている言葉、これはギリシャ語でアンゲリアっていう言葉なんです。アンゲリア、この言葉は使わすという意味のアンゲローっていう動詞があるんですけど、そこから派生してできた言葉だと言われているんですね。そしてそのアンゲリアともう一つですね、このアンゲローから派生した言葉がありまして、それがアンゲロスっていう言葉なんです。アンゲロス、これはね、英語に訳すと分かりやすいんで、エンジェルなんですよね、うん、つまり天使ですよね。もともとはこれは使者、使わされたものという意味の言葉なんです。で、使者っていうのは伝えるべきメッセージを託されたもののことですよね。そしてこのアンゲロス、が持ってきてくれるメッセージがアンゲリア、この教えと訳されている言葉なんだってことですね。これはここでは教えって訳されてますけど、他の箇所では訪れって訳されていたこともあるんですね、うん、ここでは教えと訳されているわけですが、つまり神様が使わせてくださった使者たちのもたらした知らせ、それが教えであり訪れですよね。ですからこの教えは私たちの魂に語りかけてくれる、そういう神様からの言葉なんだってことですよね。またこの大切な言葉は、あなた方の初めから聞いている教えとも言ってますよね。初めからってどういうことかというと、もうすでに旧約聖書の律法の中にも記されている、神を愛すること、隣人を愛すること、あれ旧約の教えですよね。またそのことを引用してイエス様ご自身もその教えを、これが最も大事な戒めだということを教えました、うん、そしてこのヨハネの手紙1の中でも、実はこの手紙の一番冒頭の1章の1節でね、ヨハネがこう語っていたんですね。1章1節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます、すなわち命の言葉について。この命の言葉が愛の言葉なんですね。命を与える言葉、それは愛を伝える言葉です。命の言葉、私たちの心に飛び込んでくる、まあ、天使たちが伝える言葉だと言ってもいいかもしれませんね。この素晴らしい教えを託されているアンゲロス、使者、メッセンジャー、天使ですよね。それは神の言葉を今ここで語る者たちと言い換えることもできます。そういう意味では今私もそういうことをしているわけで、神の言葉を伝えているわけで、ね、ですよね。そしてここにいる皆さんも実は天使なんですね。皆さんも天使になる、そう約束されている。ある教会の若者たちがクリスマスの夜にキャロリングをしたんだそうです。だいぶ前の話なんですけど、外に出かけて行って、まあ、近くの大きな病院の前まで来たと。さすがに病院の中に入って歌うのは大変だから、まあ、外でね、皆さんみんなで歌ってたっていうんですね。するとそのクリスマスが終わってだいぶ後になって、まあ、新年になってたっていうことだと思うんですが、ある一人の女性から教会に手紙が送られてきたと。でこう書いてあった。母が召されました。重い病の床にあった時、クリスマスの夜に皆さんの歌声を聞きました。母は天使が歌っていると言って喜んで聞いていました。そしてやがて召されていきました。ありがとうございました、まあ、短い手紙です。そう書いてあった。その時その手紙を読んだ牧師は若者たちにこう言ったそうです。皆さんも天使になりましたねってね。神のことされたものは愛の言葉を届ける、そういう意味で私たちは天使になるということですよね。使わされたものとなるということです。そしてそうであるからこそ、実は続く12節でヨハネはこう言ってます。12節、カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。神のことされ愛の言葉を届ける天使とされた私たちは決してカインのようになってはならない。いや、ヨハネは なる必要はもうないんだよと言ってると言っていいでしょうね。カインとアベルの物語、これ創世記の4章に出てくる、まあ、悲しい物語ですけど、お兄さんのカインが弟のアベルの方がね、神様に可愛がられてる、神様にエコ引きされている、まあ、そう思って妬んでですね、最後にとうとう腹を立てて弟カインアベルを殺してしまったって話ですよね。このカインとアベルは人類最初の夫婦であるアダムとエバの最初の子供、つまり人類で最初にできた家庭の兄弟だったってことですよね。 だからこそということですけど、日本の作家で有島武郎という人が昔言いましたが、カインの末裔というタイトルの作品を書いてるんですね。アベルには子供がなかったので、そしてカインに殺されてしまったわけですね。ですからそれ以降の人類というのは全部カインの末裔だと、カインの子孫だと、人殺しのカインの血が流れているために世の中に犯罪が絶えることはないんだ、ね、ちょっと恐ろしいですよね。だからこそ互いに愛し合うなんてことなどできるはずはないと、その著書の中で主張してるんですね。アンチキリストですよね。まあ、しかしヨハネは、私たちはもうカインのようにはならないんだ、ならないんで済むんだってここではっきり言ってるわけです。どうしてならないんで済むのか。それは私たちはキリストによって救われて、今は神の子とされているのであり、神の種であり、御言葉の聖と聖霊が私たちに与えられている。だから罪から、罪の支配から解放されて、もう罪を犯すことはないのだとヨハネは主張しているわけですよね。アリスマタがやっぱりちゃんと聖書を読んでなかったんでしょうね、そういうところではね。ところで12節の後半でヨハネは、なぜカインはアベルを妬んで腹を立てて殺すようなことをしたのかと問いかけた。いや、それは、ね、妬んだんだからね、エコひいきだって怒ったんでしょうと思うかもしれませんが、ヨハネはこう言います。それは自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。これ皆さんピンときますか。で、13節でヨハネはですね、だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。これどういうことか。悪人が本能的に善人を憎むのは、嫌うのは、まあこれは世の常と言っていいんだと思うんですが、その理由は、善人の存在はたとえ何も言わなくても、一言も言わなくてもね、悪人の生き方を裁いている。正しい生き方をしている人が目の前にいるだけで腹立つ、むしゃくしゃする、見たくもない、自分が悪いからなんです。それはある意味では気づいているんです、自分のね。自分も本当はそうしなきゃいけないけど、したくもない、できない、だからその存在が煩わしいってことですね。最終的には殺してしまおう、その存在を消してしまおうとしてしまう、そういうところに原因の憶測があったってことですね。キリスト教会やクリスチャンに対する迫害っていうのを元をたどれば、こういうところから発生していると言っていいかもしれませんね。続いてヨハネは14節と15節でこう言っています。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。先ほども述べたように、人が兄弟を愛するということは、その人が死から命へと移っている、救われていることの証拠なんだ、救われて神の子とされていることの証拠なんだってはっきり言ってますよね。それはなぜか、愛は命であって、愛することのないものは死にとどまったままだからだって言ってますよね。皆さんどう思われるでしょうかね。愛のない人生は死です。愛するということは光の中にあることであって、憎むということは闇の中にとどまっていることだってことですよね。例えば愛に生きている人と憎しみに駆られている人の顔を見れば、それ一目瞭然ですよね。はっきり違いが現れている。しかしそれ以上に、憎んだり腹を立てることは人を殺す、表情が変わるだけじゃないんです、人を殺すことにもなるんだと聖書は言っている。イエス様ご自身もこう言われました。マタイによる福音書の5章の21節と22節、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。これ律法で言われているんですね。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。心の中で誰かを憎む、愚かだとね、軽蔑する、それはもう殺人を生み出す源だってことですよね。実際に殺さないまでも、その源はその心の中にあるでしょうってことですよね。心に憎しみを持つとき、人は殺人者になりうるんだ。憎しみが心に宿ることを許すということは、イエス・キリストのこの教えを破ることであって、従って愛に生きる人はキリストの弟子であるが、憎しみの中に生きる人はキリストの弟子ではない。まあ、ヨハネってこうやって光と闇をはっきりさせる言い方をしますよね。さて、続く16節から18節、最後の部分ですが、これはヨハネはその兄弟を愛するっていうのは、じゃあ具体的に どのように生きることであるかということについても述べているんですね。最初に16節、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。皆さんどうでしょうね。この御言葉を読むと、もしかしたらピタッと立ち止まってしまうようなところがないでしょうかね。イエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのことによって私たちは愛とは何かを知った、まあ、ここまではいいですよね。問題ないですよね。ありがたいことですよね。ところがその次です。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。まあ、なんとも厳しい言葉だと思いませんか。ぎくりとしますよね。全くしないとしたら読んでないのか眠ってるかどっちかだと思うんですけど、びっくりすると思うんです。自分が人のために命を捨てる、そんなことが果たして自分にできるだろうか。いやー、とんでもないと、現実の自分にはそんなことはできないと思うことはないだろうか、まあ、それが正直な思いではないだろうか。どうですかね皆さんね。で、実はそういう思いを持ちがちであることをヨハネは知っているんだと思いますが、その答えとして17節と18節でこういうことを語ってるんですね。17と18、世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうと。兄弟のために命を捨てるほどの愛って一体どういうものなんだろうか。その答えがここなんですよね。ヨハネ自身が答えている。ここで世の富と訳されている言葉、この言葉は言語のギリシャ語で興味深い言葉でして、実は福音書の中でイエス様が弟子たちと一緒にエルサレムの神殿に行った時に、賽銭箱、まあ、献金箱ね、そこに多くの人が献金をしている様子を、見ていたっていう出来事が、エピソードがね、記されているところがありますけど、その多くの献金を捧げている人々の中に一人の貧しいヤモメがいてね、でレプトン銅貨って、これって硬貨の中で一番小さい額、まあ、日本円で言えば1円ですよね。1円玉2枚ってことですが、それを捧げているのをご覧になったって言うんです、イエス様がね。そしてイエス様はその時弟子たちにこう言われた。マルコによる福音書の12章の43と44、イエスは弟子たちに呼び寄せて弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい中から自分の持っているものすべて、生活費を全部入れたからである。金額の話じゃないんですよね。自分の持ち物のすべて、生活費をすべて入れた。ここでこの生活費って訳されているギリシャ語と、さっき見たヨハネの手紙1で世の富と訳されているギリシャ語は同じ言葉なんです、ね、世の富を持ちながらなんて聞くとね、いや自分には関係ないと、そんな世の富なんて言えるような富は私には持っていないってね、そんな財産はないって、まあ、大方の人は考えるんじゃないかと思うんです。しかしそうじゃないってことですね。世の富っていうのは生きていくために日常の生活に必要な富、つまり生活費なんです。そういう意味ではここにいる皆さんね、それぞれ生活費をいただいて、あるいは稼いで生きてるわけで、誰しもが持ってると言っていいかもしれませんね。その世の富、生活費を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。これがヨハネの答えなんですよね。この同情と訳されている言葉も非常に大事な言葉で、哀れに思うと訳される言葉なんですね。イエス様が人々を見て哀れに思って、羊飼いのいない羊のように哀れに思って近づいていって癒したり祝福を与えたって、あの哀れに思う、あの心ですよね。あるいは良きサマリア人の例えの中で、エリコに行く途中で強盗に襲われて倒れてね、瀕死の状態にあった、その人をこう通りかかった人が助けるって話ありますよね、サマリア人がね。その時それを見て哀れに思ったんです。哀れに思う心っていうのは、心が痛むというか、腹渡がこうググッと痛むような、そういう思いのことを言って、思わず行動に出る、そういう思いなんですよね。それがここで言われている同情と訳されているその言葉だっていうことですよね。その言葉は私たちを具体的な行動へと駆り立てる これが神の愛に生きるっていうことなんです。そしてこれが言葉や口先だけでなく、行いをもって誠実に愛し合うということなんだってことですよね。そしてこのように生きることこそが、先ほど見ました16節でね、16節ですね、見ました、兄弟のために命を捨てる、それはこういう意味を持ってるってことです。実際に命を捨てるって、そういうこういうの前に兄弟に必要なもののことを書くのを見てですね、自分にありながらも知らんぷりをしている、そういうあり方をのことを兄弟のために命を捨てることをしないものということになりますよね。救われて神のことされている私たちは、御言葉と聖霊の導きと力をいただいて、このように生きることができるんですよっていう話はこの手紙で教えている。ある一人の牧師がクリスチャンであった母親の思い出を本の中に書いていました。だいぶ前の話、戦時中ですね、満州からその一家は帰ってきたそうです。まだその牧師は幼い少年であった。しばらく父親の姉の家の近所に家を借りて住んでいたんだそうですが、ところがこの姉、まあ、いわゆる小獣徒ってことになりますが、非常に意地悪な人でね、子供たちの前でもその自分のお母さん、その弟の嫁ってことになるんでしょうが、その、お母親をいじめるようなことをしたっていうんですね。でこれを 見ていて、もう少年であったこの牧師は、で小さい頃にね、小学校入る前の話ですけど、もう悔しくて悔しくてですね、である日とうとう決心してですね、ある夏の日なんですが、トンボを取る時のこう長い竹竿あるじゃないですか、その竹竿の先っちょに鳥餅ってベタベタするやつをくっつけてですね、でこのお姉さんの おばさんの住んでいる玄関先で待ってたと、くっつけてやろうと思ったんでしょうね。でしばらく待っていて、玄関がガラッと開いて出てきたのが誰かって言ったら、その おばさんじゃなくておばさんの息子が出てきたと、仕事に行くんでね、出てきたらしいんですが、その息子にベターってくっついてしまったって言うんですよね。これお騒ぎになって、まあ、結局お母さんが平謝りに謝ってね、ことが済んだってことなんですが、しかしそんな意地悪なおばさんもやがて晩年に倒れて寝たきりになった。ところがその息子はですね、自分の母であるこのおばを受け入れないで見捨ててしまった。結局このクリスチャンであった母親が自分の家に引き取って、最後までこのおばの面倒を見たっていうんですよね。この牧師はこの出来事はもう決して忘れることができない思い出だと。こういう母の姿を見ていると、このヨハネの手紙が語っていること、これは決してきれい事とか理想論などではないということを思うっていうんですよね。よく愛を尽くした、まあ、自分の夫の姉だからということもあったでしょうが、まあ、しかしそこにクリスチャンに生かされ、キリストに生かされているものの愛が、まあ、一つの実りを実らせていたと言って間違いないことなんだと思うんですね。そういう意味で忘れられない思い出である。まあ、これがヨハネが教えている兄弟を愛する者の姿ということです。これが自分が生かされている神からの富を分かち合う者の姿であって、兄弟のために命を捨てる者の姿だということですよね。私たちは日常の生活の中で、憎しみと愛の葛藤の中で誰しもが苦しむようなことがきっとあると思います。まあ、しかしそんな時こそ、自分の心に深く語りかけていただきたいと思うんですね。イエス様のこのヨハネの言葉です。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この言葉を心に留めて、今週もですね、歩みたいと思います。一言祈ります。